二条の院は近かったから、まだ明るくならないうちに着いて西の隊に車を寄せて降りた。源氏は姫君を軽そうに抱いて下ろした。夢のような気でここまでは参りましたが、私はどうしたら。少納言は下車するのを躊躇した。どうでもいいよ。もう女王さんがこちらへ来てしまったのだから、君だけ帰りたければ送らせよう。源氏が強かった。仕方なしに少納言も降りてしまった。このにわかの変動に先刻から胸が鳴り続けているのである。宮が自分をどうお責めになるだろうと思うことも苦労の一つであった。それにしても姫君はどうなっておしまいになる運命なのであろうと思って、ともかくも母や祖母に早くお別れになるような方は紛れもない不幸な方であることがわかると思うと、涙が止めどなく流れそうであったが、しかもこれが姫君の今回へお移りになる第一日であると思うと、縁起悪く泣くことは遠慮しなくてはならないと努めていた。ここは平成あまり使われないお都であったから、帳台なども置かれてなかった。源氏はこれ光を呼んで帳台、屏風などをその場所場所に据えさせた。これまで上へ上げてかけてあった貴重の垂れ絹は下ろせばいいだけであったし、畳の座なども少し置き直すだけで済んだのである。東の隊へよぎ類を取りにやって寝た。姫君は恐ろしがって自分をどうするのだろうと思うと震えが出るのであったが、さすがに声を立てて泣くことはしなかった。少納言のところで私は寝るのよ、子供らしい声で言う。もうあなたは目の外などと寝るものではありませんよ、と源氏が教えると悲しがって泣き寝をしてしまった。目の外は眠ることもできず、ただむやみに泣かれた。明けてゆく朝の光を見渡すと、建物や室内の装飾は言うまでもなく立派で、庭の敷綱なども玉を重ねたもののように美しかった。少納言は自身が貧弱に思われて決まりが悪かったが、この御殿には女房がいなかった。あまり親しくない客だけを迎えるだけの座敷になっていたから、男の侍だけが縁の外で用を聞くだけだった。そうした人たちは新たに源氏が迎え入れた女性のあるのを聞いて、誰だろう、よほどお好きな方なんだろう、などとささやいていた。源氏の洗面の水も朝の食事もこちらへ運ばれた。遅くなってから起きて源氏は少納言に、女房たちがいないでは不自由だろうから、あちらにいた何人かを夕方ごろに迎えにやればいい、と言って、それから特に小さいものだけが来るようにと東の隊の方へ道女を呼びにやった。しばらくして愛らしい姿の子が4人来た。女王は着物にくるまったままでまだ横になっていたのを源氏は無理に起こして、私に意地悪をしてはいけません、薄情な男は決してこんなものじゃありませんよ、女は気持ちの柔らかなのがいいのですよ、もうこんなふうに教え始めた。